お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。今の日本では考えられないようなリッチな貴族の家に生まれ、何不自由ない生活をしていたフローレンス・ナイチンゲールです。1843年、この時彼女は23歳でしたが、ある日このように言ったのです。お母様、私にプレゼントをくださらない？
おや、フローがおねだりするなんて珍しいわね。
何が欲しいの？首飾り？それとも、
いいえ、
薬と食べ物、それから毛布とか、いらなくなった服とか。
まあそんなもの何に使うの？
お母さんは呆れたように首を振りましたが、それでも使用人に言いつけて整えてくれました。彼女はそれを抱えて屋敷の近くの掘っ立て小屋に住んでいる貧しい人たちを訪ね配って歩きました。そのうちの一軒に一人のおばあさんが寝込んでいました。身寄りがなく、時々隣のかみさんが来て世話をしてくれるとのことですが、おかみさんには子供が大勢いるので手が回りかねるようです。おばあさんは夜昼の区別なしに体中が痛む病気にかかっていました。フローレンスは持ってきた毛布をかけてあり、おばあさんの体を揉んだりさすったりして看病しました。
もったいないお嬢様。
初めのうちは遠慮していたおばあさんも毎日通ううちすっかり打ち解けて、フローレンスが来るのを待ちかねるようになりました。
ありがとうございます。お嬢様のおかげで痛みも少なくなり、夜もぐっすり眠れるようになりました。本当に楽になりました。
こういう言葉を聞くと、フローレンスはしみじみと生きる喜びを感じました。心の底から勇気が湧いてくるような気がしました。しかし、短い夏は過ぎ去りました。ナイチンゲール一家はまたエンブリー荘に移ることになりました。私、もうしばらくリーハーストに残るわ、とフローレンスは言いました。
いけません。そんなわがままは。若い娘を一人残すなんてことができますか？
お母さんにピシャリと止められてしまいました。彼女はその時の気持ちを日記に書くほかはありませんでした。私はリーハーストを離れるのが心残りでならなかった。たくさんのしなければならない仕事があったのに。私は一生の間毎日ああいう仕事ばかりしていてもちっとも嫌ではなかったのに。気の毒な人たちを大勢リーハーストに残してきたあの人たちをもっと世話してあげたかったのに。でもこの頃から親類の間で病人が出ると一つの習わしができました。フローレンスに来てもらおうよ。病人の看護はあの子に任せておけば他の誰よりも安心だからね。1844年6月、フローレンスの運命がついに決まる時が来ました。24歳のフローレンスはエンブリー荘の一部屋でアメリカから来たサミュエル・グリトリー・ハウ博士と向かい合っていました。ハウ博士は社会実業家、慈善実業家として広く知られていました。また学者として目の不自由な人の教育法を発明し、後にヘレン・ケラーが学んだパーキンス盲学校の初代校長を務めた人としても有名です。フローレンスは尋ねました。ハウ博士、私が病院やその他で恵まれない人たちのために働くとしましたら、それはとんでもないことだとお考えになるでしょうか。博士はフローレンスの思い詰めたような顔をじっと見つめていましたが、はっきり答えました。ミス・フローレンス、イギリスの上流家庭ではそれは普通とんでもないことだと考えられています。しかし私はあなたにお進みなさいと申します。もしあなたがそういう生き方を神様から与えられた仕事と感じておられるなら、それに従いなさい。あなたが恵まれない人たちの幸福のために務めを果たすのはとんでもないどころか立派な行いです。私は神様があなたと共にいてくださることを祈ります。フローレンスが病院という言葉を口にしたのはこの時が初めてでした。今までは家族の者にも一度も口に出したことはありませんでした。 なぜならそれは恐ろしい言葉だったからです。その頃の病院は、世の中の汚いもの、惨めなもの、悪いものの吹き溜まりでした。病室に足を踏み入れると、吐き気を催すほどの嫌な匂いがこもっていました。ベッドは隙間がないほどに詰め込まれ、シーツは洗濯をしたことがなく汚れ放題でした。患者たちはこっそり持ち込んだ酒を飲み、殴り合って大声を上げたりしました。その上、看護婦というのが大抵怠け者のいい加減女で、患者のものを盗んだり、酒を飲むことも平気でした。ですから、看護婦というと、その頃あった女性の仕事のうちで一番評判が悪く、卑しいものとされていました。フローレンスが進んでいこうとする道は、こういったありさまだったのです。当時の病院は、今では考えられないような状態だったのですね。しばらくして、一つの事件が起こりました。ニコルソン家のマリアンヌの兄ヘンリーが、フローレンスに結婚を申し込んできたのです。二人は付き合っていました。フローレンスはヘンリーが好きでしたし、申し込みがあればすぐにもはいと答えるものと両家の人々は思っていました。ところがフローレンスの返事はいいえでした。マリアンヌは腹を立ててフローレンスとの付き合いを断ってきました。友情を失ったフローレンスは悲しみの淵に突き落とされました。フローレンスは何を考える気力もなくなってぼんやりしてしまいました。ではなぜフローレンスはニコルソン家のヘンリーとの結婚を断ったのでしょうか。ヘンリーと結婚すれば私は広い屋敷に住み、多くの使用人に囲まれて何不自由なく暮らせるだろう。ヘンリーは教養もあり人柄も良いから私たちの生活は素晴らしいものになるだろう。けれど私が心の中に秘密にしていることを実行するにはヘンリーは夫としてはふさわしくないと思ったからです。次の年の8月、フローレンスはお父さんと一緒に父方の祖母シェアおばあさんの家を訪ねました。行ってみるとおばあさんは重い病気にかかっていたので、フローレンスは残って看病しました。おばあさんが良くなると今度はパーセノープとフローレンスの乳母ゲールが病気になりました。フローレンスはまた看病することを許されました。乳母はフローレンスに手を握られ感謝しながら息を引き取りました。秋にエンブリー近くの村で病気が流行った時はフローレンスは真っ先に立って働きました。こうした出来事はマリアンヌを失った悲しみを薄れさせました。同時に看護には優しさと同情と忍耐のほかに正しい訓練と技術が必要なことが分かりました。それはどうしたら学ぶことができるのでしょうか。さあどうなるでしょうか。道は開かれるのでしょうか。来週をお楽しみに。川越雅のちょっと一言、お相手は川越雅でした。